セットアフターショー。このアフターショーでは株式会社財務部 IT メディア担当の杉崎が世の中の気になることについて相馬社長にお聞きします。相馬社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これまでもずっと半沢直樹のドラマの話をしてきましたけれども、
はい、はいはい、
そういえばいよいよですね、半沢直樹新シーズン、
いやー、待ってました。
それが7月の19日でしたっけ。
はい、そうですね。
なんかその7月の19日、本来ですと相馬社長の何かイベントがあったじゃない
です
か。
そうですね、まあオリンピックで聖火ランナーに私選ばれたんですけど、本来は7月19日に走る予定だったんですよね。非常に自分としては意識してた日だったんですけど、その延期になって、ああと思ってたんですけど、はい、そこに半沢直樹の放送決まったので、嬉しかったですね。
ああ、そうですね。
何かあるなと、ご縁かなと。
そうですね。
はい、
面白いですね、
なんか。はい、
はい。で、また今回もその半沢直樹のドラマの最初のシーズンですね、2013年だったかな、うん、に放映された時のお話になりますけれども、
うん、
それのですね、一番最初の話、第1話で、牧野世紀という中小企業が登場するんですね、
うんうんうん、
でそこで、まあ、半沢直樹が社長とその牧野世紀さんの方の事務所の中で話してるシーンから出てくるんですけれども、
うんうん、
もう社長さんが半沢直樹に頭を下げてるんですが、もう融資がなければ不渡り確実っていう状況だと、
うん、
でそれで、まあ、半沢直樹に社長さんが何とかしてくださいっていう話で、うん、本当にとても身につまされるようなシーンだったわけなんですが、
うんうんうん、
佐野社長がですね、銀行員時代に融資担当としてこういう苦しい会社と向き合うことってご経験上あるんですか？
はい、ありましたね。年末でしたけども、
うん、
要するに会社っていうのは銀行から借り入れをしてですね、
うん、
それで毎月の返済があるんですけど、だいたい月末返済っていうのがあるわけですよね、
うん、
そうすると月末がよく休日に差し掛かったりすると、翌月になったりしますと、
はい、
で、まあ、年末年始って特に年末から正月にかけて休みが続きますので、
うん、
12月末の支払いが1月に、繰り越すということはよくあるんですけども、
はい、
12月末の返済の期日にちゃんと返してるかなっていう、ちょっと危ない会社だったんですけども、
うん、
それが12月末時点ではまだ返済は遅延にはならない、遅れるにはならないわけですね。1月の初めに返済がちゃんとなってれば正常な資金の返済ってなってるので、
はい、
だけどちょっとなんか不穏な動きがあるぞみたいな話があってですね、
はい、
その会社さん の, 工場とか自宅とかちょっとみんなで見に行けみたいなことがあってですね、
うん、
で実際はあれなんですよね、もう時すでに遅しだったんですけど、まあ、年明けて要するに返済がされなくてですね、それでもう慌てて現場みんな見に行けっていうか、工場と社長の自宅とか見に行ったら社長の自宅の表札が変わってますってなってですね、要するに年末に自宅売却して現金作って夜逃げみたいにしたんかなっていうね、なそういう場面があったので、本当になんていうんですかね、あの時本当にドキドキしましたですね。もう寝れなかったですね。本当に。
なんかすごい経験ですね。
はいはい。まあちょっと話すと長くなるんですけど、はい、そういうのありましたね。はい。
で、まあ先ほどのちょっとドラマの話に戻ると、その時に半沢直樹自身は、製造現場を実際に見て回って、で職人の技術とか、あとは社長のポリシーなんかも聞いたりして、でそれでいろいろ現場のいろんな様子で判断をして、そして融資をする方向で持ち帰ったというエピソードだったんですけれども、
はいはい、
で一つちょっと疑問に思ったんですけれど、例えば現場とか、あるいはいろんな資料を見て、融資する条件というのを見つけていったわけなんですが、
はい、
こういうスキルっていうのは、銀行から教育されたりするもんなんですか？
いや、これはないですね。もう自分で場数踏んで覚えるしかないですし、
うん、
まあ、社員研修とかありますけど、
うん、
まあ、そういう予診判断の仕方って言いますけどね、会社の業績の判断、その数字的なこととか、その業界自体がどうなのかとかいうのは、まあまああるんでしょうけど、
うん、
その会社の持ってる個別の技術がどうだとか、 ああいうのは、やっぱり、そこの社長とか、現場でいて聞くしかないっていうか、そうですね。まあ、銀行にいろんなデータがあるので、そういったデータを、ライバル他社を調べたり、まあ、業界平均値を調べて、まあ、今、この会社、この業界の平均値よりはこの数字がすごく優れてるとか、そういうのは、まあ、わかるんですけど、実際にその個別の技術とかになってくると、もう、その先輩の書いた前回の稟議書を読んだりとかして、この辺が優れてるって評価をしてればそれを参考にしますし、それ足りなければ、ちょっと自分でリサーチするなりするしかないっていうのが実際のところですよね。
なるほど。こういうスキルって今後必要とされるようになると思います？
そうですね。特に、必要になるのです、まあ、間違いなく必要となるので、いわゆる銀行がそれぞれデータのスコアリングだけやってたんではですね、どこの銀行も同じサービスしかできないし、そうすると結局金利を安くしたところが勝つみたいになって、で、お客様から主張されるのは、お宅何パーセントって、ね、そういう金利だけで銀行を選ばれる時代になって、本当に企業は育たないので、その会社の分析をしっかりして、そして、他の銀行が融資しなくても、ここは大丈夫だってバーンと融資ができるような、そういった分析力が、むしろこれから本当に必要になってくると思いますね。
なるほど、わかりました。ではですね、これからまあそういうふうに自分で、融資のために考えたり判断する、まあ、まさにメッキ的なスキルだと思いますけれども、そういうのが求められるような銀行員さんですね、そういった方々にメッセージをお願いできればと思います。
そうですね。私も、特に社長から情報を得ることはとても多くてですね。とにかく、今世の中、市場も商品も顧客のニーズもどんどん変わってるので、その会社が持っている技術がどう優れてるのかっていうのはですね、本当によく聞かないとわからないんですよね。で、もちろん、その客観的なデータとかインターネットとか、あるいは図書館に行って調べるとか、いろいろ私もやりましたけど、まあ一番確実なのはその社長によく聞いて、もう聞きまくってですね、聞くっていうのはもちろん、尋問するということではなくて、興味を持って、ワクワクしながら聞いてですね、そうすると社長も、すごく嬉しくなっていっぱい喋っちゃうので、それでその技術がいかに優れてるかとかいうのをですね、あるいはその商品性がなんでこう社会に認められてるかということをしっかり把握することで、その融資の、この会社は、自信持ってこう稟議書を書けるということになると思うんですよね。そうすると他の銀行とですね、金利だけの勝負じゃなくて、他が出さないところに融資ができるとか、いうことをすると、それはね、本当に社長さんから感謝されますし、まあ、その社長とのそういったご縁ってのは本当に一生の財産にもなりますので、まあ、諦めずにですね、ただスコアリングして格付けがいくらだから、支店長決済がここまでしかできないとか、そういうのではなくて、もっと深く深掘りして、お客様の実態を理解した上で融資をすればですね、まあ、銀行員として、まあ、人としても高く評価されて、銀行生活も充実したものになるなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございました。これでニュースジェットアフターショーを終わります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。